ポッドキャストお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。ランジェリーデザイナーのまゆみと。
ランジェリー愛好家の千尋です。結構私たちがたびたび言っている VIO 脱毛について今日はお話しできればなと思うんですけど、本当に VIO 脱毛ってキリがないなと思っていて、もう行っても行っても生えてくるし、結構厄介だなと思っているんですけど、どうだろう。まだ、あとは、この数年でかなりその VIO 脱毛が流行していて、結構脱女性が増えてるのかなとは思ってはいるんですけど、実際なんだろう、実際あるものじゃないですか。だからあった方がいいのかない方がいいのかっていうところの問題とかもありますよね。その体的に、その生物学的な部分で。介護とかを考えるとやっぱりない方が楽じゃないって思ったりもするんですけど、
介護？
あ、そうです。介護を考えると、ない方がいいんじゃないか、将来的にはとも思うんですけどね。
そもそも多分ね、私の勝手な想像ですけど、想像というか、発想というか、そもそも始まったきっかけって、夏になると水着になり、
はい。
水着になる方がね、VIO の処理をした方が、水着からね、はみ出したりっていうか、そういうことに、処置が必要だよねっていうところが、私の記憶では、私も一番最初に意識したのって、多分夏に海に行ったりする時の、水着になる時にあたっての、そこが私のスタートだった気がするんですよね。
そうなんです
千尋
ね。
さんはいかがですか？
私はですね、やっぱりランジェリーなんですよね。そのランジェリー結構、こうシースルーのものだったりとか、こう、まあ、V ラインが見えちゃうものとか、結構、こういったセクシーな感じのものも多かったり、デザインがこう、普通のショーツとは変わってるものが、まあ、多いので、そこで、やっぱりなんかこう、処理した方が、着るときに楽っていうのがあって、それで VIO 脱毛を始めた。もありま
まあ
す。
そうか、なんか千尋さん、多分インポートもののランジェリーにいち早く敏感に取り入れてらしたと思うんですよね。そうで、まあ時代の流れもあって、インポートのそういった日本には今まで入っていなかった、デザインとしてなかった露出が多いというか、まあ、シースルーな素材だったりとかっていうのがね、まあ、一般的な感じに入ってくるようになって、まあ、すごく着こなせる方も増えてきてっていうね、そうですよね。そう、私の、その千尋さんの年齢の時はまだまだっていう状況だったので、そうだからスタートがやっぱりちょっと違うかなとは思いながら、そのインポートの下着が入ってきた時に、やっぱりこうインポートの方で、海外のモデルさんがそういったランジェリーを着こなしている時に、やっぱり無駄毛の処理というかね、そういうのが綺麗にされているなっていう印象もあって、まあそういった意味でもね、なくてもいいんじゃないっていう、そういうのがあったのかな。あとは、若い時にね、そういう発想がなかった我々世代というか、後になって、こう、脱毛がブームになってきた世代っていうんですかね、40代、50代、60代とかね、そういう、我々にとっては、そのきっかけがね、やっぱり、脱毛したいですっていうのが言いづらいみたいな、ちょっとこう、 なんだろうな、セクシーな下着着たいのでとかっていうことじゃ言いづらいとかね。そういう感覚が、あるのかなって。そこで、その業界では、まあ、介護脱毛っていうかね、そういう、こう、目的、将来的にね、やっぱり、介護される側になった時にとか、楽ですよね、みたいなね。そう。それで、またこう、ブームになったかなっていう、ありますね。
最近やっぱりその介護に向けてのその介護脱毛っていうのが結構こう歌われてるというか、よく耳にするなっていう印象があるんですけど、あれなんですよね、その白髪になる前にやらないといけないっていうのもあるんですよね。確か黒いものに反応するから白いものには反応しないので、その脱毛もできる期間があっ
レー
た
ザー。
りとか。
そうですよね。確かにそうですね。年齢的に、頭の毛と一緒で そうですよね。白髪になってしまうっていうのがあるから、早めにっていうね。そうですね。で、実際ね、脱毛してみて、どうですかっていうか、
なんか感想
脱毛を
が、
考えてる方に
そう、
向けて。
脱毛を考えてる方に向けてですね、結構そうですね、楽は楽なんですよ。でも、なさすぎるの、なさすぎるって言ったら変かな。全部なくす必要はないのかなって私は思っていて、なんですかね、乾燥するんですよ、すごく。で、乾燥からたるみっていうのがあるから、脱毛
わかり
す
ま
る
す。
ならしっかりケアしないと大変ですよね。保湿とかが大事になってくるかな。なので、めんどくさがりな方は残しておいた方がいいのかもしれないなとは思いますけど。そうですね。
ある程度やっぱり毛髪と一緒で、毛髪って頭の頭髪か、頭髪と一緒で、保護されてるっていうんですかね、
そうですね、ありますよね。
守られてるっていうのはやっぱり否めないなと思ったんですよ。
否めないです。
そう、なくなることによって、まあいろいろな楽ちんな部分ってあるんですけど、例えばほら生理の時とか、やっぱりこうね、不潔になりやすい、脱毛しておいた方がお手入れが簡単とかね、そういうことがやっぱりあるとは思いましたけれども、やっぱりそれなりにこう保湿とかお肌と一緒でね、ただそれがお肌、肌質っていうんですかね、こうちょっとこう、まあ、粘膜ですよね。だから普通の、化粧品ではやっぱりちょっと染みてしまったりとか、デリケートな部分なので、専用の、ケア製品を使わないとダメ
ですね。
っていうのは感じてますよね。
そうですね。
そうね。
だからそうですね。まあメリット、デメリットも考えつつ、あとはそのみんながやってるからってやらなくていいとは私は思うので、結構周りがみんなやってるからやらなきゃみたいなのとかって、日本の方だと特にあると思うんですけど、そう思う必要って絶対ないと思うし、そうですね。なんかこう、やっぱり自分でどうしたいかっていうのは決めていいんじゃないかなとは思います。
そうですね。まあ、やってみた人に、やったことない人は、やってみた人に聞いてみたいとか、あと、まあ、他のほら、美容整形にしても、いろんなことにしても、経験者に聞いてみたいっていうのがやっぱりありますからね。まあ、もちろん、個人のそれぞれの感想 はあると思うんですけど、やっぱり何か参考にしたいっていう思いがあるので、まあ、伝えられることは、まあ、私は、まあ、そうですね、まあ、意外と、完全に、なくならないものなんだなっていう。
そうですね。完全になくならないですね、
ね、
本当に。
はい。一時、まあ、なくなるタイミングもあるんですけど、でも、やっぱり生えてきちゃうんですよね。
そう、しつこいんで
そ
すよね。しつこい。
結構、私なんかまだ、まあ、あれって1回じゃ済まないっていうか、4、5回から、何回、10回とか十何回とかっていうの、そのパッケージになってる場合が多いと思うんですけど、私はまだ、なんていうんですか、ワンパッケージしか、したことなくって、そう、中にはやっぱり繰り返しやらないとっていうね、あとほら、毛の質とかね、体質もありますからね。だから、それぞれね、皆さんいろんな苦労されてる、それなりに苦労されてるとは思うんですけれどもね。あと、レーザーの種類も何でしたっけ？医療脱毛と美容脱毛とで種類が違うっていうのを聞いて、まあ、医療脱毛の方が、早いよっていうかね、効果が出やすいよっていうのを聞いて、私は医療脱毛の方にしたんですけど、でもそれでもね、はい、それでも生えてきち
しま
ゃ
す。そう
う。で
です。
も、ビフォーアフターで比べたら、断然、ビフォーよりは全然少なくはなるんですけどね。
そうなんですよね。まあちょっと参考にしていただきながら、私たちの話も、ぜひ迷われてる方とかいらっしゃったら、参考にしてみてください。
そうですね。まあでもサロン選びとかもね、本当慎重に、結構、お金がかかってしまうことだと思うので、あんまり、こう、お安いっていうことを謳ってるところもちょっと怖いですし、ね、あとは、やっぱり、高額なローンを、組んでから、そのサロンがなくなってしまったなんていうトラブルも、結構私の身近であったんですよ。で、もちろん、お支払いした金額はもう、帰ってこないとかっていうね、気の毒な場合も結構あったんですよ。だからそこのところですよね。見極めてというかね、ちゃんとこう、サインするときに、ちゃんとこういろんな規約とかも、めんどくさいですけどね、長くてね、いろんなの書いてあってね、そう、ちゃんと不明なところは質問して、そういうのも大事ですよね。多分、どんどん技術は上がっていくんだと思うんですけどね。
そうですね。そうですね。なんか、その技術が上がるっていうと、十何年後とか20何年後には、その老化を止める薬も出るんじゃないかみたいな話を聞いたことがあったりとか、本当にいろんな、研究っていうところは進んでるんだなとは思うんですけど、まあ、それが事実かどうかわからないですけどね。
こまで認可されるかですよ
そう
ね。
ですね。
なんかちょっと VIO から外れちゃうと思うんですけど、実はちょっと、まあ、季節柄というか、こう、体調崩すことが皆さん、多い方もいらっしゃると思うんですけどね。私もちょっとね、婦人系の方で、しばらく、まあ、検診も行ってなかったのもあるんで、ちょっとね、織物がちょっと、あれっていう、普段と違うなっていうのがあって、で、まあ念のために、重い腰を上げて 婦人科の検査も行ったんですよ。そしたら、最近やっぱり、市販のね、いろんなサプリが手に入りやすくって、で、婦人科の、まあ、ホルモン系に作用するサプリも、実は、手軽に手に入ってしまうっていうね。 そういう実情ですよね。で、やっぱり、結局、検査して、悪い病気ではないですよっていうことで、多分、季節の変わり目とかいろんな、ストレスとかね、そんなのでバランス崩してるだけですっていうようなことと、あと、一応念のために細胞検査に出して、それ結果待ちではあるんですけど、先生の見立てでは、そんな深刻なことではないと思うっていう、内診もしたんですけどね、エコーでね。それで、今、結果待ちではあるんですけれども、先生のお話で、普段飲んでるサプリなんですかみたいなことも聞かれて、で、ホルモン系に作用しやすいサプリで、私は飲んでないんですけど、バストを、なんていうの、バストアップサプリ？何種類か成分があるらしいんですけれども、ちょっと、それによって、少し胸に張りが出るような成分があって、それが子宮にも影響して、不正に出血したりとかっていうのを、先生は何人か患者さんで、
あ、そうなんで
増えてきてる、最近増えてきてるんで、ちょっとね、聞かれたんですけれども、だから私たちもね、女性の下着で、特に私はブラジャーの大切さとかね、そういうのを千尋さんと一緒に皆さんにお伝えしてるんですけれども、バストのマッサージしたりね、運動したり、栄養取ったりっていうのを大事っていう話はしてるんですけど、やっぱり、そうですね、必要な、バストアップに必要な成分っていうふうについつい謳われていると、それ飲んだら綺麗になれるのかなとかね、ってしまうと思うんですけどね、やっぱり成分によってはやっぱりその女性の体に合わない、実は多すぎたりとかね、あとは何だろう、作用が個人差があって、で、良くない方に作用しちゃうとかね、そういうのもあるらしいので、やっぱり皆さん婦人科の先生に、自分はこうなりたいんです、こうしたいんですけど、これどうでしょうかみたいな、ざっくばらんに質問しながら相談したらいいと思うんですよね。
そうですね。そこの病院に行くまでっていうのがまたちょっと大変なプロセスというか、その面倒くさいというか
す
ね、
ご
あ
い
れがあると思うん
めんど
で
く
すけ
さ
ど。
いし、敷居が高いようなね、ちょっとね、ちょっと先生によってね、相談しにくい雰囲気の先生もいらしたりとかでね、私はたまたまラッキー、いい先生に出会えてるんですけれどもね、そう、だから口コミなんかもね、よく調べながらね、親身になってね、聞いてくださる先生探すっていうのも大事なんですよね。でも本当、自分の判断だけでは本当に怖いことも起きるので、ね、やっぱり専門家に相談した方がいいです。そういったサプリとかね、飲むときには特に。
そうですね。
あと、同じ先生に伺ったんですよ。私、千尋さんと、インティメントケアのね、室内環境をね、整えたりとか、潤いをね、補充したりとかっていう時に、よくインクリアっていう製品とかね、ご紹介してるんですけれども、あれは、先生も、でも、女性の体に優しくて、特に乳酸菌のものは、体には悪くないので、使っても大丈夫っていうのは確認しました。
そうで
同じ
すね。
ビデというかね、ちょっと例えば生理の後とか、ちょっと不快な時によくビデを使う方多いと思うんですけども、もともと膣の中っていうのは自浄作用っていうのが働くようにできているとはいえ、そうとはいえ気持ち悪いからつい洗いすぎちゃったり、 中にこう、なんていうんですかね、アプリケーターとか、で入れるタイプで、消毒液みたいなものとか、あとは、ちょっとこう、ビネガー系とか、あるんですけれども、あれは、たくさん、頻繁に使うのは本当に良くないらしいんですよ。体内の、pH バランスとかもね、計算されてるように書いてありますけれども、まあ、本当に、おすすめできないっていうのはおっしゃってたので、体に優しいものを選んでください。乳酸菌系。
やっぱりその選択の自由が増えてるとか選択肢が増えてる中で安全なものを選ぶっていうのは本当に大事なことだと思うので、自己責任っていうところもあると思うし、
逆に今、そうなんですよ。たくさん出てきてよかったなっていうか、以前は選択肢がないまま、これ、洗浄液はこれみたいな、結構ね、選べなかった時代あったんですよね。
本日はこんなところでしょう。あ、
すいません、なんか
い
だん
えいえ。
だんあっという間に。
では、皆さん、終わり方がどうしようかなと思って。
そうですね。
あ、
まあ、
VI。
なんか質問が、ありましたら、私たちがお答えできることがあればと思います。
VIO もインティメイトケアも、ね、女性にとっては結構、ね、本当になんかこう重要なことというか考えちゃうこととか、ふとした瞬間に気になることだと思うので、今日のポッドキャスト皆さんの参考になったらいいなと思います。
そうですね。なんかあんまり皆さんね、こう意識しない方もいらっしゃるんですよね。そう。でも、ちょっとね、ご自身のね、大事な部分なのでね、
では、
説明してみましょう。
そうですね。では、本日もポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。